シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
シネマアクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
お願いし
お願い
まし す。
ます。
一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、こよい本の映画こよいちという、番組やっております。ラフランスと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ、この4人で非常宣言について話したいと思います。もう早速言っていいですか？
はい。
この映画は2022年制作の韓国映画で141分です。現在はエマージェンシーディクレアレーションですかね。だから非常宣言ですね。うん、で、監督がハン・ジェリム。ザ・キングとかの監督で、脚本も同じ人がやっている感じです。で、映画 .com の説明を読むと、韓国映画界を代表する俳優、ソン・ガンホとイ・ビョンホンが共演し、飛行機内で発生したウイルステロの恐怖を描いたパニックスリラーというものです。では、この感想をラフランスさんからお願いします。
はい、はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんかサクサク進んでるのは、これ、評判が悪そうな匂いがするな。
いやいやいや、
ジャズジャズ。
はい、もうね、でもちょっと時間空いちゃったんでね、公開初日ぐらいに多分見たと思うんですけど、もう、
1月の最初の頃でした
ね。そうだよね。なので、ちょっと1ヶ月ぐらい空いてるんで、ちょっと2回行けなかったんで、少しうろ覚えになっちゃうんですけども、
はい。
僕は、まあ、ツイッターでも書いたんですけど、僕は面白かったですね。で、面白くて、まあ、韓国映画のなんか底力みたいな見せつけられたなっていうふうに思いました。うん。で、まず、そうだな、まあ、パニック映画ですよね、これってね。パニック映画としての、まあ、クオリティ、パニック映画を見せようとしてる、するクオリティは高かったのかなと思っています。
うん。
うん。あと、それと、ソン・ガンホと、あ、そうか。ソン・ガンホのカーチェイスですか。ソン・ガンホが、はい、その、犯人じゃないな。ある製薬会社の、人を追いかける、バイクに乗って逃げてる人を追いかける、製薬会社の同僚か。同僚を追いかけるためにカーチェイスがあるんですけども、このシーンがめちゃくちゃ良かったですね。飛行機関係ないんですけど、車の車載カメラみたいなやつでずーっとこう、相手を追っかけてるような映像で撮ってて、で、突然事故ってひっくり返るじゃないですか。
うん、うん。
うん。だからその辺のアクションの演出とかがすごく上手だったなっていうふうに思いましたね。うん。あと、まあ、ちょっと僕、後でまたお話ししたいんですけど、
はい、
まあ、いつもの、イ・ビョンホンが見れたってことと、あと、いつものソン・ガンホが見れたってことで、うん、出てきてる役者がちゃんとその人をやっとるということで、非常に満足で、いつものイ・ビョンホンが出て、イ・ビョンホンが出てきたらちゃんとイ・ビョンホンやってて、
うん、
ソン・ガンホが出てきたらちゃんとソン・ガンホンやってるっていうのは、うん、安心して見れるっていう、映画になってるなっていうふうに。
それは人にとっては良くも悪くもなりそうなん
ですね。そうなんだけど、うん、この映画に逆になんかキャラ編必要ないかもなって思いますね。その、うん、映画としてはと思いました。うん。で、まあ、これ、ちょっとなんで僕一番目になったかっていうと、ですね、この映画って、まあ、ちょっと他の映画で例え、まあ、例えば、映画を見てて、どうしても引っかかるとこがあると、見てて。どうしても俺はここ引っかかる。で、それが、最後までダメだっていう映画と、
うん、
そこを超えてくる映画ってあると思う。
うんうんうん
で、でもその超えてくるか超えられないかは本人の気持ち一つっていうところあるでしょ。本人にとっては絶対に許せないことがある、はいはいはい、あったりすると思うんですけど、うん、でこの映画はそれがすごいある。
うん、
っていうのは、まず貿易知識ゼロってことですね。うん、この時期に作った映画のっていうところですよね。で、そして、同調圧力ですよね。
うん、
こう、飛行機に、機内に乗ってる人たちの決断、
うん、
みたいなこと、
うん、
うん。子供もいるのにっていうことと、あとはまあ、その、まあ、自己犠牲みたいなものと、うん、そういったものっていうところは、フィクション だとしても、多分乗れない人いるだろうなって思いました。ここ乗れなかったらもう絶対無理やろうなって、乗れるっていうか、ここを許せる、
うん、
この映画の展開でここを許せないと、多分面白くないっていうんじゃないのかなっていうふうに思ったので、うんうん、僕一番目にしたんですね。で、うん、僕の場合はここは、自分の中では超えたなって思ってて、でもそれはもしかしたら僕韓国映画見てるから超えただけで、これハリウッド映画だったら僕許さないかもしれないです。
ああ。
気がしました。まあ僕はちょっと他の番組でもいつもちょっと申し訳ないんですけど言ってるんですけど、僕はそのトップマンマーベリックが同じ理由でダメなんです。前にもどっかでお話ししてるんですけど、
うんうん
う
ん、
どうしても敵の基地にこう先に攻撃するってちょっと信じられないんで、
うん、
そこがダメだからやっぱり乗れなかったんですね。で、うん、でもあれはすごくみんな評価も高いし高い映画なんですけど、これもそういう部分があるなって、
うん、
でアンビュランスって映画あるじゃないですか、
うん、
あれも同じような、問題があるんです。前半のパートに。
うん、
だけど、あれは僕の中でズドーンって超えたんですね。ラストの方で、
うん。
超える展開があったから、要はその、総評として良くなったってことですね。評価が。
うん、
これも僕はそう思ってるんですけど、
うんうん、
わあ、これ思わないっていう人いるやろうなっていう非常になんか微妙なラインの映画だなと思いました。ただ僕は韓国映画がこんだけ金かけてやって、まあ、後で誰が攻撃される話とかすると思いますけど、飛行機。どっかの国に攻撃される話すると思いますけど、まあ、それを、まあ、そうですね。それを差し引いても、僕は韓国映画がここまでのものを作ってきた。だから、その、パニック描写のところで、なんかその、ああ、なんか予算ないからか、とかっていう感じが一切ないので、そこで、やっぱり絵力っていうか、画面の、こう、画面が持つパワーで、もう押す感じっていうものに僕はうまく乗れたので楽しめたなっていうふうに思いましたね。うん。あとでちょっと話していい？
はい、もちろん、はい。
じゃあとりあえず僕こんな感じにします
。はい、ありがとうございます。お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、おとけいさん次お願いします。
はい。僕もですね、これはもうマンスリー島トークのお題でしたんで、
はい。
で、今月はマンスリー島トークがオンラインでありましたんで、
うん、
まあ、それに、出ましたし、マンスリーシネマトーク名古屋も、はい、まあ、オンラインじゃなくてリアルでありましたんで、まあそこでも喋りましたし、うん、もうこれ今日3回目なんですけど喋るの
は。まあ、じゃあもう、だいぶ組み立てられて
る。いやいやいや、そういうこと言うとハードルがあるんで。
美しい、
そういうことではないですけど。で、だから、皆さんが、要するにその会場ごとにどれくらい賛否があったかっていうのは、なんとなく僕は分かってるんですね。うん、で、感想もたくさんの人の感想聞いてるんですけど、
うんう
ん、まあ、ラグランスさんおっしゃったような感じかなっていうのを思ってて、
うん、
ただ、オンラインでやったマンスリーシネマトークは、まあ、実はマスさんもね、出られたんで分かると思うんですけど、
うん、
僕は3だったんですね。まあ、
うん、
A、B を上げるっていう風で、まあ、支持するっていう風なんですけど、
うん、はい、
それがですね、めちゃくちゃ、少数派で、
うん、
すごい肩身の狭い思いっていうか、まあ別に、ね、楽しくお話するんですけど、うん、そんな感じだったんですけど、じゃあ、リアルの名古屋どうだったかっていうと全然違って、
へ
ー、だからそれは結構びっくりして、なんか、でも、引っかかってるとか結構同じなんですけど、
うん、
その、総合的に支持するか支持しないかっていうので、
うん、
人によって結構変わるし、っていうか、なんか面白いなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、僕は、まあ、一言で言っちゃうと、とても良かったんですね、この非常宣言は。
うん。
で、もちろん、ちょっと気になるっていうか、すごく気になるっていうか、めちゃくちゃそういう部分もあるんですけども、
うん、
そこを除いたら、うん、むしろ素晴らしかったっていう感じの感想なんですね、見終わった時に、
うん。
で、ラフランスさんもおっしゃったように、その、引っかかるところがあるんだけど、こう、うわ、面白かったって思える映画もあれば、
うん、
僕も同じで、トップマン マーベリックがめっちゃ引っかかったし、これはダメだろって思ったんですよね。この外伝でも喋ったんですけど。うん、だからその、境界線っていうか、なんかそうなったりそうならなかったりするのって何なのかなって 思ってるんですけど、うん、ちょっと答え出てないんですけど。
答えは出ないよね。
うん。なんかでもその辺は、それは映画が良かったのか、それとも自分の気持ち次第なのか、ちょっとわからないんですけど、
うん。
まあ何か、その、それを押してでも納得させられるものがあるのかな、とか思ったりとか、
うん、
何か韓国映画だからっていうところもね、もちろんあるかもしれないですけど、なんか力みたいのはちょっと感じたのはありますね。
うん。
で、まあ、内容に入ってくるんですけど、良かった点としては、まあ、3つ挙げたいと思うんですけど、まずはその韓国映画らしいっていうか、ぽいなっていうところで、あ、韓国映画見てるなって感じに思わせてくれたところで、はい、まあ、
うん、
こう、胸が熱くなるような展開とかね、かなり泣かせてくる展開とか、いうのは、やっぱ、らしさだなって僕は思いましたし、
うん、それ
は
ね、まあ、泣かせにの、その泣かせの強引さというか、
はい、
強腕さはすごいですよね。
そうですよね。で、僕はこの、まあ特にやっぱり最後の方で家族に対してテレビ電話だったりとかね、メッセージを残すっていうシーンが一人一人こう、うん、ね、家族だったりおばあちゃんだったりとかね、こういう風にあるんですけど、やっぱそこすごいずるいなっていう感じでね。
ずるいよね。
やっぱ劇場もすごかったっすもんね。
本当ですか、
気が。ずるずるずるずるって。
ずるいよな。
で、あれを見てて僕は、それこそ、ラフランスさんの番組の企画でね、やらせていただいた、国際市場で会いましょうのあれを思い出しましたけど、あれもね、かなりそういうシーンありましたけど、あそこはやっぱり韓国映画らしいなっていうところありますし、あとは、そうですね、まあやっぱり主人公ソン・ガンホなんですけど、あんまりかっこいい刑事じゃないんですけど、うん、なんかガッツがあるというかね、うん、その、まあ最終的には自己犠牲的なものもあると思うんですけど、それこそカークラッシュのところもそうでしたし、ああいうところでやっぱり胸を打つなっていうかね、すごい熱いなっていう感じありましたし、うん、で、今回はもう一人主人公っていうか、その地上で大事な役をしていたその大臣ですよね。正式な名前忘れましたけど、
うん、
交通大臣っぽいね、大臣ですけど、ああいう人が、まあ女性の方ですけど、こう責任を取るのが、まあ自分の仕事だっていうかね、大臣の仕事だみたいなことを言って、こう。
キムスッキー。ですね。
はい、そうですね。
はい。
いろんな決断をしていくんですけど、まあ、セリフもすごくかっこよかったですし、
うん。
っていうとこは、やっぱ良かったですね。で、もう一つ、二つ目としては、やっぱりアクションですね。
うん。
ラフランさんもおっしゃったように、まあ、カーアクションとか、まあ、僕は結構初めて見たかなっていう感じで、その、中にカメラがあって、
うん。
もう車が丸ごと、ひっくり返るみたいなね。どうやって撮ってんのかなっていうところとか、すごいなと思いましたし、
うん、
まあ、その後、血だらけでこう、走っていくっていうか、歩いていく、この、ソン・ガンホがね、印象的でしたし、うん、まあ、逆に、追いかけてるやつに助けられるみたいなね、ちょっと面白かったですけど、
うん、
あともう一つはやっぱりこの映画で特筆すべきは、やっぱり、回転する機内の映像ですよね。
うん、
その飛行機を、なんか丸ごと古いの買い取って、空輸でなんか持ってきて撮影したらしいんですけど、うん、だからそのパンフレットにはね、その写真ありましたけど、だからすごい金を、お金かけてますし、あのシーンはすごく印象に残りましたし、いや、まあ確かにその、本当にオートパイロットが切れるのかとかね、
うん、
あんなことになるのかっていうところは確かに疑問は残るところはややありますけども、
うん、
シーンとしてはすごく印象的ですし、なんなら、あれで人、何人か死んでても全然おかしくないっていうぐらい、シートベルトしてない人はね、上に行ったり下に行ったり叩き捨てられるみたいなね、ところとか。これもやっぱり、まあ新しさというか、すごい映像だったなっていうふうに思いましたね。で、三つ目としては、これがやっぱり僕が一番、この映画見てて印象的というか、ここが一番良かったなって思うテーマなんですけど、その、まあ感染症だったりとか、それから、排外主義みたいなね、うん、そういうものも描かれてたもんですけど、まあ、タイムリーであるし、リアリティのある、作劇というかね、テーマを取り上げてたのはすごく印象的でしたね。で、まあ、実はこれ、脚本書いたのは、
うん、
パンフレット読むと、コロナ禍になる前だったらしいんですよね。だから、その、どこまで現状の、その、まあ、コロナ禍になってからの、
うん、
まあ、 各国の動きだったりとかね、人々がどうなるかみたいなところを映画に組み込んでるかちょっとわからないですけど、まあ偶然だったらしいんですけどね。
うん、
だから企画ありきで、まあ、航空パニックとそのウイルス、テロみたいなね、組み合わせて作ったみたいなね、話ですけど、うん。うん、まあその細かいとこわかんないですけど、まあでも、結果的にすごくタイムリーなね、作品だったなって思ってますし、
うん、
で、メッセージ性も僕はあったと思ってるんですよね。でまずは、
うん、
各国の対応がすごく、なるほどっていうかね、おおって思ったんですけど、うん、まあ一見こう、そんなことあるかなっていう感じですよね。つまり、旅客機を、まあ、着陸をね、受け入れてもらうように各国に頼むんですけど、
うん、
まずアメリカに断られますよね。それから、じゃあもうちょっと引き返してきて、じゃあまあ日本だったらどうかって言ったら、日本も、まあ、結構後半ですけどね、あれもね。まあ、ここで断るかっていうところで断ると。
うん、
で、最後、三段落ちみたいな感じで、韓国も断ると。いうところで、うん、で、おお、なるほど、そう来たかっていう感じだったんですよね。で、僕はその、まあ、各国の描き方が、例えば、アメリカ断る。まあ、例えば、まあ、多分韓国の人は、多くの人がっていうか分からないですけど、どれぐらいの人がっていうか分からないですけど、多分、アメリカのこと好きじゃない人、アメリカ政府のことが好きじゃない人っていうのは結構いると思うんで、そこで留飲が下がるっていうね、感じはあると思うんですけど、で、まあ日本も多分、どれぐらいね、反日感情ある人はいるか分からないですけど、そういう人もきっといるだろうって思うんですけど、で、そこで終わらないで、ちゃんと最後に韓国の国民も結局ひどい感じで描かれているっていうところはすごいバランスの取り方、
うん、
まあなるほどなって思って、
うん、
最初の二つの国だけだと結構その意見はね、もっと分かれたと思うんですけど、
うん、
だからそこの結局どこの国も同じっていうかね、そういう風な描き方、まあ国際関係だけではなくて、まあそうなったらみんな、同じようなことを考えるというかね、同じような対応になってしまうみたいなのは、なんか排外主義全体に対するメッセージみたいなふうにも思いましたし、そこのバランスはすごいなっていうふうに思いましたね。うん、で、あとは、あれですね、まあ、国同士のっていうよりかは、旅客機の中にいる人たちの対応ですよね。ちょっとでもなんか、結局ウイルスに感染すると、水泡ができるみたいなね、ことだったんですけど、うん、あれを見つけて、お前ら後ろへ行けとかね。かかってない人たちは、ちょっと後ろ構えか忘れましたけど、ここに残っていいみたいなね。なんかこう、そういう風に人々がなっていくし、すごく印象的に描かれてたおじさんいましたよね。
うん。
俺たちはここに残るからお前ら後ろ行けみたいなね、感じにしてた人とか、あれもやっぱりそういうメッセージ込められてるなって思いましたし、で、ここも結構意見が分かれるとこだと思うんですけど、まあ最後に乗客がする、なんでしょう。決断みたいのがありますよね。結局、帰らないことにするっていう決断なんですけど、うん、あれを、まあ、結構あれは自己犠牲をね、いいこととして描いてて、どうなんだっていうふうにおっしゃる方もいると思うんですけど、僕は見てて別にそういうふうに思わなかったんですよね。僕はどっちかっていうと、自己犠牲っていうか、まあ、帰らないことにするっていう決断したのって、やっぱり、国内でそのデモみたいなのが起こってたからっていうのが一つあると思うんですよね。要は自己犠牲みたいなものを強いられてるみたいなね、感じに見えたんで、むしろ、そういう同調圧力というか、まあ、世論によって、まあ自己犠牲を強いられる人々みたいな風に描かれてるように見えたんで、まあそれも監督がね、どこまで考えてるかわからないですけど、すごいメッセージだなと思ったんで、僕はあそこのシーンは良かったなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、もっと言えば、まま、本当に飛行機が着陸できなくって、まあ、例えば海に落ちるとかね、
うん、
いう、風でも、僕は良かったなって思ってて、
うん、
そうすると、多分、韓国の人たちだけじゃないかもしれないですけど、世界中の人たちがね、事故とか事件を知って、自分たちのせいで、自分たちが拒否したせいで、みんな死んでしまったと、誰も助けることができなかったみたいな風に、こう、打ちひしがれるみたいな、風な終わり方でも僕は良かったかなっていう、それぐらい、もっとね、強烈なメッセージになったかなっていうふうに思うんですけど、
うん、
まあ、 にしてもまあ、それはそれで良かったかなっていう終わり方でしたね。まあ、その辺、その点はまあ、いい終わり方ですよね。ハッピーエンドというかね。まあ、ソン・ガンホは結局、回復しきってない状態でね、最後出てきましたけど、うん、っていう感じですかね。
うん。
ちょっと長くなりそうなんで、気になった点は、後の二人にお任せしようかなっていうことで。はい。はい、
うわぁ、気になること言うんや、後の二人。
いや、わかんないですよ。
ちょっとそれ前に、はい、その海に落ちるラスト、はい、めっちゃええけど、絶対見たくないね、年明け一発目からね。うん、悲しすぎるやろ、そんな話。
ミストレビ
ュー。そうそう。
ありそうやからな。そういう
見てて、でも途中まで、そういう展開だったじゃないですか。もしかしてこのままみんな死んじゃうのみたいな、思って、うん、でも見てるときは、ああ、それは、なんとか助けてほしいなって思いながら見てたんですよね、僕もやっぱり。でも、後から思い返しても、思い返すと、まあ、あのまま海に突っ込んでもよかったかなっていうふうに思ったって話です。
見てる方に俺も海に落ちるのかなって、ちょっと思いました
。そうそうそう。いや、それはないだろって本当に思いながら見てたんですけどね。まあでもそれぐらい、まあ、ハラハラするというかね、いう展開になってたところはやっぱりすごいなって思いますね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、ケンス君お願いします。
はい。まあ僕も、まずこれ僕は今年の新作映画としては最初の劇場鑑賞作品で、
うん、はい。
まあ結構一作目には、結構正月休みとかの頃に見たんですけど、
はい、
お客さん入ってる中で見れたのも楽しかったし、
うん、
まあなんか落とそ気分が抜けない感じの時に見るにはちょうどいい感じの娯楽対策みたいな感じで、うん、僕は総じて楽しく見たなっていう感じなんですけど、ただまあ、なんていうか、すごく面白いところと、
うん、
雑というか大味なところみたいなのは、うん、すごいはっきりと映画の中にある作品だと思うので、うん、手放しで完璧な映画とか傑作とかそういう評価ではなくて、うん、楽しい映画だったなぐらいの感じです、うん。だから、まあすごく社会派な側面もあると思うんですけど、
うん、
そんなに肩肘張った映画じゃないと思うから、
うん、
っていうのもまあ、それはまあこの映画のいいところだと思うし、
うん、
間口広くてサスペンスフルでちゃんと娯楽作品としても楽しめるみたいなバランスが良かったかなっていうふうに僕は思ってます。で、まあまず僕はその最初僕はなんか飛行機の中でテロリストと戦うジャンル映画だったかなぐらいに思ってたので、うんまあ、そしたら結構その先の展開の方も厚めに描かれるじゃないですか。
はい、
まあでさ、まあそういう構成なのかってびっくりしたんですけど、うん、まあなんなら映画3本分ぐらい見たみたいなカロリーを感じたぐらいだったんですけど、まあそのぐらいなんか一つ一つの要素をめちゃめちゃちゃんとやるじゃないですか、この映画。
うん、
で僕はそのせいで結構長くなってるとも思うし、うん、まあ脚本的にスマートにやりゃいいのにって思う部分もあるんですけど、
うん、
まあなんかそれも含めて僕は好ましかったかなとも思いますね。なんかこの設定でできること全部やりますぐらいちゃんとやるから、
うん、
あなんかそれこそあそこまでちゃんとやっておいて飛行機落ちたりしたら僕は本当に何もうこの結論のためにあんなやったのかみたいな、
なるほど、
思っちゃうし、もう少しなんかこうな機能的にっていうか逆算して映画作りなよと思ったりもするかな
と、
まあそれは結局現状の映画にも感じているところなんで、この映画141分あるんですけど多分2時間でできる話だと思うし、はい、みたいなのはあるかなと思いますね。まあいいところでもあるし悪いところでもあるのかなと思うんですけど、で、まあ、僕が特にまあ面白かったのは冒頭なんですけど、はい、映画その飛行機登場までの、まあ、テロが起きるまでの描写は本当に僕はすごい引き込まれてめちゃめちゃワクワクして、もうなんかその、まあ、フライトパニックものの定番っちゃ定番ですけど、やっぱその登場人物全員がこう飛行機に乗り込むまでの段取りは本当に面白いし、もうテロリストの描写の仕方とかも、わあ、こいつかみたいな感じもあるし、まあなんかそこからこう少しずつ決定的な出来事に向かっていくところも、
うん、
そのなんか、ああ、なんかちょっとおかしいなみたいなのに、ソン・ガンホが迫っていくのと並行して、その場面を見せるところとかもすごい良かったし、
うん、
まあ、で、すごい決定的な のにたどり着いた瞬間に飛行機がバーって出るみたいな、ああ、もう止められないみたいな感じとかもすごい上手だなと思ったし、あとや、僕は撮影がすごく印象的だったのが、序盤はすごくこう、引きのロングショットのカメラが多くて、団地を映すところとか、空港の中の人を映すところとか、すごいなんか、ああ、ここでなんか、すごい凶悪な出来事が進んでるなんて、誰もこの場所にいる人は気づいてないんだな、みたいな、そのなんか、社会の片隅ですごい、凶悪な出来事が進行してるのを、なんかすごい、が、その、なんか、その見えなさみたいなのが結構ゾクッとする感じで、なんか急に降って俯瞰のショットとかになると、ああ、なんかこの中にテロリストがいるなんて誰も思ってないんだな、みたいなのとかをパッて際立たせられてる感じがして、ああ、なんか結構怖いかもな、とかと思ったりしたし、で、そこから、飛行機飛び立ってからの展開も、わあ、これどうすんだろうな、みたいなサスペンスはすごく、面白く見たし、こんなん絶対解決できないだろうって状況までは、僕は結構そのサスペンスに乗ってたんですけど、なんなら中盤からは全然別の映画になるとっていうぐらい、僕は結構そこまでの設定とは違う話が始まると思っているので、だからすごく何本も映画見たような感覚にもなるんですけど、そこからの、人間ドラマの広げ方も僕は良かったとは思ってるんですけど、こういう話になるのかって意外性もあったし、なんか今時航空パニックものだけ、その飛行機危ないサスペンスだけで、なんとかできる時代でもないのかなとも思うし、そういう意味でそこからこう、より射程を広げて違う話をするのも面白いと思ったんですけど、ウイルスの設定とか、どんどんファジーになっていくじゃないですか。だって今まであのテンポで死んでたのにさ、人みたいな感じ。
目飛び出しちゃいましたよね、初め。
ねえ。あのレベルで感染し、あ、なんかね、このテンポで感染して人死んだんだよな、みたいな感じ。後半とかも全然なんかそういう危機感ないし、みたいな とか、あと僕が一番気になったのは、なんかこうワクチンを、試すじゃないですか。ソン・ガンホが結局証明しないといけないって言って、大丈夫だってことを証明するために、その自分がわざとウイルス打って、それでワクチン打って、大丈夫だったら着陸させてあげてくださいって言うじゃないですか。でもなんか、このウイルスは変異してるかもしんないから、ワクチンは効いたり効かなかったりする可能性がありますとかって言ってて、じゃあソン・ガンホ一人のサンプルじゃダメだよなと思って もうそういうところガバガバだし。なんかもうどういう気持ちで見たらいいんだろうなとかって思うし、なんかそこが、なんか雑だと、結局社会派的なメッセージもうやむやになっちゃうんじゃないかとも思っちゃうんで、単純に。なんか結局それって人間の感情論でしか解決できなくなっちゃうから、ていうかなんか、そのなんなら、そのアメリカの対応、日本の対応も感情論ではどうとでも言えるけど、なんか、国防ってそういうもんじゃないし、みたいなのはちょっと思ったりもするから、なんかそこは難しいなとも思ったんですけど、てかこの映画の中だけで解決を描くの超難しい話っていうか、もうなんならもう死人出てるから、全クリアとはいかないしなぁとも思うんですよね。だその意味で、ラストのなんか、ああ、よかったよかった、めでたしめでたしみたいな感じで、なんか、いるのも、どうかなと思うところもあるし、っていうのも。で、なんか、ソン・ガンホは、ウイルスを打った時に、量を間違えてたので大変だったみたいな、そんな話は一つもしなかったな、みたいな感じで。そこの設定とかなんか、すごく僕は、これってどういうことなんだろうな、ってちょっと思ったし、なんか、そういう、まとめ、る段階に関して結構こう、なんかガタガタになっちゃったな、みたいな。序盤の積み重ね方が丁寧なのに対して畳み方は雑みたいな感じとかもちょっと感じたりもしたんですけど、でも、やっぱ一つ一つの演出とか、ずっと絵でやる、その絵の見せ方とかは本当にずっと映画としてリッチだし、アメリカ行って、まで行くってなって、でも引き返さないといけなくなるじゃないですか。 で、引き返すところの、夕日の見え方だけで、あ、引き返してんだ、みたいなのを、機内の、イ・ビョンホンが気づくところとか、いや、めちゃめちゃスマートだし、見せ方として面白いし、まあ、さっき、乙女さんも言われてた、飛行機が回転し始めるところの演出とか、いやー、なんか、やっぱりすごい、映画として、足腰の強さみたいなのを感じるし、韓国映画すごいなーって思うし、まあ、なんかそういう意味ですごいずっと映画としての力強さは感じながら見ていたし、なんか、プラマイで言うとプラみたいな気持ちでずっと見れる映画だったかなーっていうふうには思います。うん、そうですね。うん、僕はざっくりそんな感じでは
い。
す。
じゃあ、後でまた何かあったら。
素晴らしい。
はい。ありがとうございます。
もう今のが俺の言いたいことやから、俺の部分カットしていいよ、もう。
いやいやいや。
お、
本当
なん
です
か非
か？
常宣言みたいな雑なまとめ方しましたね。
で、ラブラさん3じゃないですか、もっと。
いやいや、でも、だから3やろ？だって、3なんやろ？
3は3
3
なんです
です
か
か
ね。
ね。
そうな
だから、
の。そうそう。
1、
そういうこ
0
と
か
やろ？
100かで言うと、そういう感じ
いや。はい。じゃあ次僕なんですけ
はい、
ど、
お願いし
まあ、さっきおとぎやさんが言ったみたいに僕が参加したマンスリーシネマトークでは、8割が否定
そう
派で、
ですね。
2割が3、賛成って感じなんですけど、で僕は否定派だったんですけど、今回はちょっと賛成3人って感じなんで、ちょっと逆アウェーなんですけど、僕はでも、いいところもやっぱり皆さんおっしゃるようにあると思ってて、まあ、殺人鬼の、表現が僕はすごく好きなタイプの殺人鬼で、まあ、頭がすごい良さそうだし、あと、韓国映画でよくありがちなイケメンな殺人鬼みたいな。で、死体の処理の仕方が、クリーピーっていう映画ありましたけど、まあ、それに出てくる感じの気持ち悪さみたいな、ビニール袋に入ってるみたいな、で、その中でなんか腐ってるみたいなのってめちゃくちゃ気持ち悪いから、部屋の感じとかも、まあ、素晴らしかったですし、すごく怖いなと思ったんですよ。死体の変化の仕方が。だから、まあ、ケンス君とすごい似てるんですけど、途中まで本当面白くて、犯人の部屋に行くところも面白かったし、まあ、トイレのシーンはちょっと雑なとこあるけど、でも、まあ、怖かったし、
どうなるのかなって感じがあります
そ
もんね。
う、脇に入れる必要あるのかと思いながらも、でも、なんか怖さみたいなのあるじゃないですか。狂気じみてるというか。その表
そうっ
現
す
も
ね。
まあまあいいですし。で、あと、ウイルスの開発するシーン、まああったじゃないですか、マウスで。あれとかもなんか、まあ一応、ちょっと僕は、そういう仕事してるんですけど、スピードです、なんていうか、ウイルスが機能すること多分ないんですよ。でも、まあ、一応なんていうか、ああいう実験をすることで、ウイルスがこう、悪いことするっていう風な描写をどんどん短くしていくっていう実験をしてましたけど、まあそういう風な感じで一応説明してくれてるところは、すごく説得力があるというか、まあ今コロナ禍で、まあウイルスについてみんな詳しいから、まあコロナでも、潜伏期間すごい短くなってるとかいろいろ聞いてるじゃないですか。だからまあ多分一般の人もすごい知識があるから、まあああいうこと言ってくれたらすごいこう説得力も増すし、まあ一応実験してああいう風にやって、開発したんだみたいなのも、こう説明をちゃんとしてるっていうのは、なんかいきなりウイルスが現れたみたいな感じじゃなくて、まあ彼自身がちゃんと開発してるっていうところも、まあ殺人鬼の表現としては面白かったなとは思ってて。
まあ、そうっすね。
だから前半はすごい本当100点だなって思うぐらい面白かったんですよ。で、僕がなんで否定派かっていうのを、なんか、僕もだから1ヶ月ぐらい経ってて、で、ただ否定するのもなんか嫌なので、いろいろ考えたんですね。で、一つは、多分、途中からまあ、ポリティカルサスペンスみたいになるじゃないですか。で、このタイプの映画って、例えば、ダイハードとか、ダイハード2か、とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあ、そのパニックもの。で、そっから、この映画で特徴的なのは、やっぱ、ポリティカルサスペンスに変わっていくところだと思うんですけど、その場合って、やっぱ、ポリティカルが、政治的というか、まあ、現実を表している話になっていくので、あらが余計目立っちゃうんじゃないかと僕は思ってですね。だから現実に即してないと、なんか現実の描写としては違うじゃんみたいな、僕の場合は思っちゃったんですね。多分皆さんそこは気づいてはいると思うんですけど、そこを受け入れ、だからラグナさんがおっしゃったように、 受け入れられるか受け入れられないかの点で、うん、僕は多分ポリティカルサスペンスと見ながらこれを見ながらそう思ったので、
うん、
そういうなんか荒がめちゃくちゃ目立っちゃったんですね。
うん
うんうん、
で、あともう一つは、その映画っていうものを映像芸術としてどう見てるかっていうところもあると思ってて、
うんうん、
例えばその、まあ、皆さんおっしゃるように、タクシーのところ、タクシーじゃないや、そのカーチェイスのところとか、うんうん、あとその、まあ、飛行機が回転することで乗客がこう吹っ飛ばされたりするとか、うんうん、まあ、そういうアクションシーンは素晴らしく、僕も良かったとは思うんですけど、でも多分トータルとして見てるときに、そこを、というよりも僕は多分シナリオというか、ストーリーに注目することが多いんですね。うんうん、脚本というか。映画を見てるときに多分第一に来る要素として脚本なんですよ。
うん、
だからそこの脚本にすごい荒があると、
うん、
多分もう入れないっていうところがあって、でも逆に、その逆の人見るじゃないですか。例えばその映像が素晴らしい。例えばアバターみたいに、ストーリーは全然面白くないかもしれないけど、映像がめちゃめちゃ綺麗だから乗れる人もいれば。
そうなのか
よ。いや、わかんない
です。アバターの流れ弾強いと思
う。すごいね。今、
さらっと、さらっといこうとした
よ。でも映像素晴らしいと思うし、はい、まあ、あれはあれでいい映画だと思うんですけど、そういう点で。でも今作も、だからそこについてすごい評価も分かれますし、僕も同意なんですけど、
うん、
多分、僕は多分そこを重視してないんじゃないかと、うん、もう皆さんの意見を聞いてて、うんうんうん、思ったっていうか、だからその発見ができたのがまあ良かったかなと思ってるんですけど、うん、で、そのさっき戻ると、そのリアリティラインが多分、だから甘いと思うんですね。うん、ポリティカルサスペンスにするにしては。
うんうん、
で、まあ、おとぎやさんがまあ、もう、二人に言ってくれって言われたんで、まあ、一応僕がまとめると、まあ、その、例えばウイルスの威力の個人差が強すぎるっていう、
うん、
まあ、何言ってましたけど、ね、
そうですよ、本当に。う
ん、それ、ちょっと僕、まあ、マツさん分かればと思って、はい、聞いてみたかったんですけど、例えば、
はい、
その、まあ、ソンガンホはすごいたくさんウイルスを、まあ、
うん、
ね、体内に入れてしまったと。はい、その量で死ぬまでの時間が変わるってことはありますかね。
でもウイルス、あのウイルスって多分、めちゃくちゃ早く増殖するように多分、設定されてるんですよ。
ね、
だから、初期のやつが、例えば2倍だとしても、
うんうんうん、
2倍になるための時間って多分何分とかなんですよ。
うんうん、
だからウイルスって倍々に多分増えていくんですけど、うんうん、まあそうだから言わないですけど、
うんうんはい、
だから倍が2分だったら、倍入れたところで2分しか差がないので、うん
なるほど、
変わらないはずなんですよね、うん、あんまり。
じゃあそこはちょっと説明がつかないということ
ですね。うん、まあでも、ウイルスの型が違うかもしれないですけどね。
まあ僕はもっと単純な話で、
はい、
なんかさっき、言われてたじゃないですか。マウスの実験の場面があるって。うんうん、で、あれ良かったと思うんですよ。
うん、
でも、あれって、要は、このウイルスがどんぐらい怖いかの説明じゃないですか。
うんうん、
だから、それが、後半は、なしになってるのが、僕は映画としてないなと思ってるんですよ。
ね、
うんうん。
みんな感染してんのにっていうことですよね。
うん
う
ん、最初の状況がさっき言ったみたいに、目、バーン飛び出たりとか、
うん、
血が吹き出るんだとかいう描写もあったじゃないですか。うんうんそれもなんかあんまなくなってきてるっていうのはまあ残念ですね。ね
そう、一貫性がないっていう点ですね。
だ僕はだから、イベンホンの娘が真っ先に死ぬべきだと思ってて。
お
だって彼女はトイレに行ったじゃないですか。
うん。
だから可能性として感染する可能性高いと思ってて。
うん。
まあ、入ってはないからあれなんですけど。
うん。なるほど。
でもまあ近くにいたから、まあ彼女がだから死んでたら、もっとこう、死に迫る部分あるし、イベンホンももっと変わるんじゃないかっていう。
うん。
シリアスになったんじゃないかと思う。まあ別にそれは個人の好みなんで別にいいんですけど。うんうんうん、で、二つ目はまあ燃料がいつまで持つんだっていう。
結構持ったっていう。
もうなんか落ちるとか言ってても全然最後まで大丈夫だったじゃんみたいな。
う
ん、まあまあ多分みんな思ったと思うんですけど。
そうですよね。
そこは活かせてないっていうところですよね。
そうなんですよね。
ハラハラだ
から大ハーブ2的な展開がもっとあったはずなのに。
うんうん
それがなかったのじゃ残念
です、ね。まあ一応冒頭で多めに入れてあると
思う。うん、ないです
ね。そう。うんうんでもやっぱね、そのサスペンスを作る設定は説明しながら、そのサスペンスが一貫性がないっていうのはやっぱ大きいな弱さだと思うんですよね。うんうん、それはウイルスの件も、燃料の件も。
うん
う
ん、で、三つ目は、日本で民間機に対して攻撃するじゃないですか。
うん、
まああれ威嚇射撃なのかもしれないですけど、
うん、
まず多分しないし、
うん、
したとして、もし撃ち落としたら、ウイルス撒き散らすじゃないですか。
そうですね。
日本の国の中に。
うん、
それ余計まずいだろうって思うし、
うん、
まあ、それはまあ、そうじゃないって言う人もいるかもしれないけど、うん、まあ、いいんですけど、
うん、
で4つ目は、韓国でも着陸自体を拒む。だから日本でもそうと思うんですけど、着陸自身を拒むことはあんまないんじゃないかと思ってて、
うんうんうん、
だから日本でも船、横浜に 一応ついたじゃないですか。うん、中に、はい、中から外に人を出さないけど、
うん、
まあ、一応、停泊はさせてくれるし、うんうん、
はい、
飛行機自身止まることは別にウイルスを巻くことにならないから、
うんうん、ならないですね。
まあ、あの展開は、実際はあんのかなって思ったんですね。
うん
うんうん、だからまあ、あれはフィクションとしての描写、まあ、だから、その、つくつかないこと自身が、まあ、拒否しないの描写で、メタファーであるから、
うん、
まあ、簡単な描写としてはありなんですけど。
わ、う
ん、
かりやすいす、ね。
そう、わかりやすい描写ではあるけど、うんうん、さっき言ったみたいにリアリティラインの設定としては合ってんのかどうかっていうところなんですよね。で、ね、
うんうん、
で最後ワクチンの件、あ、最後じゃないか。ワクチンの件で、
うん、
そのワクまあ、あの、ケンス君も言ってましたけど、ワクチンを試す部分っていうのは結構めちゃくちゃで、
うんうん、
せっかくマウスで実験してるんだから、
うん、
まあ、マウスでまずワクチン効くかどうかを試すべきだし、
うんうんうんうん、
しかもあれだって数分で見れてたじゃないですか。
うん、
だから、あそこでまず試して、でしかもその、描写をソン・ガンホは見てるわけなんで、
うん、
それを使っても全然おかしくないし、
まあ、あいつズバ抜けてバカなんで、
まあ、まあそうなんですけど、
うん、
でも僕はなんか出てくる人刑事とかがバカだったらしらけるというところあるじゃないですか、
うんうん、
結構優秀だけどダメみたいな展開ってやっぱあった方が、
うん、
まあ、ここまでやったけどダメなのかっていう思えるんで、
うん
うん、まあちょっとそこももうちょっとしちゃんとしてくれたらもっと乗れたらなっていう。
そうですね。
あとはそのソン・ガンホの最後の、震えてるみたいな描写がありましたけど、
うん、
最後、まあ事件が終わった後、
はいはい、
それがなんかあの、途中であの、ウイルスに感染した女の人かな、なんか出てくるじゃないですか。
うん、
その時の人と明らかに症状が違うんですよね。
うん、
だからそこも一貫性がちょっとないから、そこはちょっと、あれだ、あの演技って多分なんか、こうパーキンソン病的ななんか、
うん、
脳になんか障害があるような感じになってるから、うん、血液がおかしくなるんじゃないのかなってちょっと思
う。うん、ね、うん。そうそうそう。
まあまあ脳一血みたいなの起きたのかもしれないですけど。
わかんないですね。
あとは、まあそうですね。ちょっとおとけさんの意見に対立するかもしれないですけど、
はい、
僕はやっぱイビョンホンのあの、決断というか、
うん、
私たちはもう死にますみたいなのは、
うんうんうん、
それ自身はいいんですよ、別に。それは否定しないんですけど、
うんうん、
彼が思うのはいいんですけど、
うん、
彼が代表していきなり言い出すじゃないですか。
うん、
周りの意見を誰も聞かないで。
うん、そう
そう。おとけさんが言ったさっき、その、他のやつ後ろに行け見てとか言ってたおっさん、
うん。
あいつとか絶対俺は死にたくないと思ってると思うんですよ。
うん、
でもそんなことをお構いなしに俺が決めるみたいなのって、すごいなんか独善的だなっていうのがあるから、
ね、
まあそこはちょっと、僕は好きな描写ではないっていうところですかね。
うん
うん、まあそこで感動される方もわかるんですけど、
はい、はい。いや。僕もそれ後でそうやって言われて、あ、確かにそうだなと思いましたね。
うん。
うん、あの、確かにケツは取ってないよなってね。
うんうん、まあまあ、まあ、
いや、
ケツを取ったところでダメだと思
う。まあまあまあ、そうそうですね。あれ、ケツ取りづらいですよね、それはね。
うん。
同調圧力って絶対あそこで起きますし、うん。うん、まあ、そもそもバイアスがかかってるわけですよね。うん、帰ってくるんだってね、言われてるっていうところですね。
おっさんの描写が、だから、まあ、同調圧力というか、
うんうん、
っていうのがダメだって言ってるのに、
うんうん、
同じように、犠牲者になることがいいっていう同調圧力は OK にしてるっていうのは、なんか僕は納得いかない
です よ、
う
ん
う
ん。
どっちもダメだろうっていうふう
に思うから。いや、僕結構ね、はい、こうだったらいいんじゃないかっていうのはね、一個あって、あそこ。たらみんなが自己犠牲の方向にこう反転していくとするじゃないですか、
う
ん、でやっぱこうした方がいいんじゃないかみたいな、
うん、
あのデモの様子とか見て、
うん、
で娘がやっぱ私たちは帰らない方がいいよって言ったら、
うん、
イビョンホンがじゃあって言って彼のパイロット技術で強引に着陸すればいいと思うんですよ、
うん、
でそこであの彼が言ったいや、あの時の決断はやっぱり俺が正しかったって言わせればいいと思うんですよ。
なるほどね。
で、着陸すること自体は別に問題じゃないじゃないですか、実際に。
うん、はい。だから、まあ、出なければいいですね。そう。
だから、いや、なんで俺たちは墜落しないといけないんだって言って、
うん、
あいつが独占で着陸すればいいんですよ。
うん
う
んう
す
ねうん、
命を大切にする方向だったら許される
で、ね。で、しかも子供に自己犠牲をさせるなんて絶対間違ってるっていうのも正しい、恥ずかしい意見として。うんうんうんで、だから、俺は着陸するって言って、うん、着陸すればいいと思うんですよ。あいつの独善で。で、そうすれば結構全部のドラマ綺麗になるんじゃないかなって思ったりする。
まあそうですね。トラウマも解消できるっていうのがあると、
うんうん
あ。そう。で、しかもなんか彼らのドラマもちゃんとこの映画の中で描かれてたこと通りに進むし、
うん、
しかもなんかそれ まあ、わかんないですけどね。なんかそこをちゃんと精査してないかわかんないけど、
うん、
まあなんか、全部本当に正しいところに着地するんじゃないかなって気持ちになってるんですけど。う
んうん、あ確かに、それは、
うん。いや、もうそれにしましょう。うん、採用で。
で、ごめんなさい。長くなって最後なんですけど、はい、その、まあ今回はコロナとか、まあ分断のメタファーとして、まあ一個テーマがあるとは思うんですけど、
うん、
それに対する、まあ、ケンス君も言ってましたけど、解決策というか、
うん、
これをどうしたらいいかっていう新たな概念みたいなのを提示することはなくて、
あ
結局そこの、こんなことあったよねって、うんうん、まあ実際コロナでもこうだったよねっていうところで話が終わってしまってるところが、うんうん、
なるほど、
まあいいんですけどね。まあ、これを見てお前らおかしいと思うよって言ってるんだろうけど、でも僕としてはちょっと、例えば3ビルボードの最後みたいに、分断の和解ってこういうことでしょみたいなとか、
うんうん、
そういう終わり方にしてくれたら、うんうん、なんか、もっこれを描く素晴らしさみたいなのあったんじゃないかって思って、うん、まあそういう映画ではないっちゃ言われたらそうなんですけど、うん、せっかくポリティカルサスペンス的な感じにしてるから、それの閉じ方としてはちょっともうちょっとあったんじゃないかなって、まあだから僕は具体例は挙げれないので、うん、ないのかもしれないですけどね、
うん、
そもそも、
うん。
はい。まあ僕はそんな感じです。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はいはい、ラフランさん、もう一回、なんか。
まあ、じゃあもうおもんないな、この映画。
いやいやいや、
面白くない、これ。雑だな雑なんですよね。
いやいや、ね、うん、まあまあ、その通りですよね、皆さん言ってんのはね。その通りです。うん、何やろうな、やっぱりその、じゃあなんで面白かってんって思っちゃうわけですよ。その、はいはいはい、じゃあ僕が見た面白かった映画って何なの、うん、ってなるんですよね、うん。で、それが、そこなんだよな、この映画の魅力って。うん、いくらでも言えんの文句多分これ、うん、多分、うん、穴だらけですから、うん、ケンさんとかマスさんがおっしゃってる通りにね、うん、でも穴だらけの映画になんでその穴だらけって言ってる本人が100、うん、1、0か100やったら100って言うのかってことなんですよ、
うん、
そこの、うん、なんやろうなこうパワーですか、うん、この映画が持ってるパワーみたいなものにすごく魅力を感じるんですよね、うん、で、うん、一番僕はそのほら脚本見ちゃうって言うねんけど、
うん、
脚本良くても作れないですよ多分国によってはこんな映画、
うん、
っていうのは絵が持つ力って、うん、そうそう簡単には作れないと思うんですよね、うん、でも、うん、いい脚本を映画化することっていうのは正直そんなに難しくないと思うんです。その、うん、まあ、これ簡単に言えば予算とかね、
うん。
いろんな問題があると思うし、うん、あとその出てくる役者とか、うん、そういうところに追うところが多いんですけど、
うん、
その、総合得点で、こういうところ、要は、その、そんだけみんなが非って言ってる人でも、映像の力は感じるっていうところまで持ってこれるっていうところまで、韓国の映画界が来てるってことなんですよね。で、そこは、僕は、そこになんか感動したようなところもあって、目の前で見てる映画を韓国映画とは信じがたいぐらいの感じで見てたんですね。で、モガディシュって前やったでしょ、やってたでしょ、あれもすごいと思って、
面白かったですね。
でも、あれより映像すごくなかったですか、うん、なんかこの
映像本当すごいです、
ね、飛行機のシーンとか。
うん、
だからもう、こう、そういうその、ねじ伏せるという言い方もしてもいいし、
うん、
そうだな、なんて言ってんのかな。まあ、とにかく、向こうの国の映画の底力みたいなものを、本当にこういう、一番難しいジャンルですよね。こういうパニックスリラーもので、うん、なおかつ飛行機があって、いっぱい人が出てくるみたいな話って、
うん、
一番難しいジャンルにチャレンジしてるっていうところから、うん、がすごいと思ったんですよ、
うん、
本当に。
うん、
なんか、そこの評価なんだよな。だから、うん、で、僕やっぱツイッターとか見てて、一個、ツッコミどころはたくさんあるかって書いてる人めちゃくちゃいたんですよ。感想に。俺すごいわかるんです、それ。
うんう
ん、でも僕はツッコミどころ満載っていうのをやめようと思ったのね。なんかその、うん、なんやろうな、目の前で見てすげえと思ったものに、
うん、
自分でなんか後から考えて、なんか言い訳するぐらいなら、うん、もう楽しかっただけで、うん、俺はこの映画を、うんそね、その自分のものにしたいと思っちゃったんですよ、ね。
うん、いいと思いますよ。
そうそうそう。で、僕、その否定でも何でもなくて、だから、うん、こういう、やっぱり、 突っ込みどころがあるのはもう、うん、もうごもっともなんですよ、うんうんうん。でもそれだけでは、なんていうのかな、それだけで埋もれるようなパンチのない映画じゃなかったなっていうのが一番、
もちろんもちろん。
その中での評価の高いポイントなのかなと思いますね。まあ、だから本当はね、ちゃんとやれよと思いますよ。もちろんそれは僕らもやってね。でもすごい、そこはね、だからおとけさんもそういう話してくださいましたけど、超えてきたなっていうところが一番評価ポイントがあったから、うん、で、それが1月のドア玉で見れてよかったと思いましたね。なんか、正月気分抜けた一発目で見てるわけでしょ、これね。それで嫌ですもんね、海落ちたらね、イベント。怖い、正月。
いや、まあ、いつ見ても嫌ですよ、そんなの。
正月早々、こんなお前、人の命とはみたいな考えさせんなよって。だから人の命とはってのは割と考えてないっていうこととも言えますもんね、これってね。よくよく考えて、ね。でね、僕
一番最後、まあ、人の命とは結構問いかけてるんじゃないですか。
問いかけてるけど、でも僕らどっかで、心のどっかで絶対助かると思って見てるでしょ、この手の映画なんて。そんなまさか死ぬと思って見れないから。
そうですね。
それなのに、え死ぬのってだんだん出てくるよ、怖い。あれ無理なの？そんな方が、ウイルス打っても無理なの？っていうところまで来るからさ。まあ、それは多分映画的にこう、絶対に酒を読ませないように、さらにさらにさらにさらにサービス過剰な、お化け屋敷の出口付近で5人ぐらいに脅かされるんだよ。
いやー、そう。
そういうサービスだ
ね。まあね、弓を引き続けるって感じなんですよね。もう引いて引いて引いて引いて放つみたいな描き方だから。
そうそうそう。だからその辺はね、まあ、それは、でも結局そのせいで長いんですけど、いつまで経ってもこう、いつ、おい、終わんねえっていう気持ちでずっと、まだあんのかよ、こっから人展開とかって思いながらずっと見てたから、まあまあ、1900円はだいぶお得なやつですよ。そうこそ映画5本分ぐらい見てるわけですから。
そうそうそう。もうハイカロリーでした。
そうそうそうそう。そうですね。という感じですね。で、あと、そう、あと1個だけ。まずね、まずこれ1個だけ言って、まず言ったら2個あるもん
ね。何個でも言ってください。
どうぞどう
ぞ。ソンガンホですよ。
うん。
ソンガンホってね、幸せになる映画ほとんどないんですよ。
わあ。
ああ。
まず、パラサイトね。
で、いいのか、そう。
あ、そうか。まあ、ええわ。
まあまあ、でも、
アバさんの文句言うといてな。じゃあ、古いよとか。じゃあ、復讐者に哀れみよとか、JSA、殺人の追憶、グエムル、この辺の存在は、大体ね、この映画みたいな感じで終わるんですね。大体、ソンガンホがアップ寄りのカット撮った時って、大体ソンガンホが途方に暮れてる映画ばっかり。っていう映画が多くて、タクシー運転手もそうなんですけど、
ベビードライバーもそうですもんね。
そう。そうなの。
以前話しましたけど。
パラサイトってエンディング一緒やんけと思って、前話した。そうそうそう。だから、あのソンガンホは、あれ見た時に、今回もソンガンホやっぱりそうなのかって思ったっていうのと、ね、あそこのラストのシーンみんな引っかかれんかった。俺すごい引っかかったんですけど、あれラストのシーンみんな団地のところでなんかバーベキューかなんかやってるでしょ、あれ。
はい。
で、イベホン来るやん。
うん。
で、ソンガンホ見て、ソンガンホに助かったな、みたいな感じで結構無言のやりとりがあるでしょ、
うん、
あそこ、
うん。
で、あそこね、全員、僕の記憶が正しければね、ほとんどの人がね、白い服着てるんだよね、あれ。でなおかつ映像もなんとなくちょっとシャアがかかってるっていうか、
うんうん、
ちょっとぼかし気味なんですよ、背景が。
うんうん、
で、イビョンホン来るでしょ。で、特に喋らないし、
うんう
ん。で、なおかつソンガンホは自分で、ああ、あーって言ってやってるでしょ。
うん、
で、あとその、辞めたチョンドヨン、だから、
大臣。
あの人も海を見つめて、しゃがんでニコニコ笑ってるシーンで終わるじゃないですか。
うん
うん、
で、その後、飛行機が不時着しましたところで引きの絵になって、あれ全員死んでんじゃないのって思ったんですよ、僕。実は。だって、不自然なんだもん、あの助かった最後のシーンがって思って。で、そう思うと、うわ、嫌な終わり方って僕勝手に一人で思っちゃったんですけど、誰もその話する人いないから、そうか、別にあれ全員助かったと思ってみんな見てるのかなと思ったんですけど、なんか変なんですよ。なんかあれ最後のシーンでみんながニコニコしてて、白い服着てるとき大体死んでますから。映画で。そう、なんかね、最後のバーベキューのシーンがすごく不思議で、あれ、ソンガンホが実は一人だけ生き残って夢見てんちゃうのかって思って助かったっていう。
ああ。
いや、それ
は。でも、機長とかは制服でしたよ。
機長、あ、制服、そう、うん。なんかね、だから。
CA さんとか。
制服も変やん。だって、なんであそこに制服も
ないの、まあね、そう、制服は変だなと思ったんですよ。うん、
変でしょ、うん、なんか変なのよ。助かった人たちの描写が。なんか飛行機から降りてきてみんなが救急車で運ばれて終わるって感じじゃなくて、
うん、
あれだってな、あれどのぐらい経ったかもわからないでしょ、
うん、
まあね。
そうですね。確かに。
だから、すごい不思議なエンディングになってて、まさかこれを何死んでたのみたいな話にしたつもりじゃないのかもしれんねんけど、うん、なんかすごい変な絵なんですよね、ラストね。そこが一番気になったかな。それを、うん、あれやるぐらいなら、ほんまに飛行機が降りたところだけ撮って、うん、
確かにね、
そうなったかどうかは描かないでっていう方がいい、
ね、そうね。確かにね、そうなん、確かに。それは面白いっすね。
でそれで、だから、ソン・ガンホの加入してるとこだけ映して終わるとかね。なんか最後の描写が、あれ、なんであんな、こう、死んだ疑惑みたいな映像思ってなんか。
いや、でも。そう考えると結構好きだな、その着地の仕方
は。やだよ、俺はそんな情報が。そうそう、いやいや、
いや、でもだからどっちにも捉えられるように描いてるわけじゃないですか。
なんか映画的だと思うんで。不思議な絵なんだよ、最後だけ、なんか。
確かに、いや、面白いですね。
面白い。
と思いましたっていうことで、まあ、あの。とまあでもあれ見てほしいけどな、まあ見て、まあでもケンスさんみたいにね、0か100かで100って言ってくれるだけでもそれでいい。
いやまあ、それは極端な話ですけど、僕は全然映画は、その映画は総合芸術だと思うので、別になんかいいところもあるし、悪いところもあるって普通だと思うんですよ。で、別に1か0かで評価する必要ないと思うし、別にだからラフランスさんの感想も松さんの感想も全然成立すると思うし、両立すると思うし、まあそのなんだろうな、なんかその映像が素晴らしくても脚本がダメな映画は、がもうはもちろんその低評価になることもあるだろうし、逆に脚本素晴らしくても映像頑張ってなかったら映画としてはダメになるだろうとも思うから、それって全然なんだろうな、どっちも批判というか否定的な感想を持つ要素としては成立してると思うし、僕もなんかこの映画はそういう映画だと思うので、なんか全然、そうなんだろうな。で、なんか、まあ皆さん多分映画を見ながら加点要素でも加点方式でも減点方式でも映画を見ると思うから、映画を見てるときって。うんで、まあ、なんか結局それで総合的にプラスになるかマイナスになるかの違いしかないんじゃないかなって思うんですよね。うん。
僕もだからその、僕は今回否定ですけど、ラフランさんとかおとげさんみたいにその、いいところが良くて、その、ダメなところを覆い隠すっていうのはむしろすごい幸せな見方だし、僕もそういう映画ももちろんありますし、だから僕が気づいてない良さをさらに感じられてるから、そういうのも思えると思うんですよ。だから僕はそこが感じられてないから、羨ましいっていうのもあるし、まあ、そこの見る能力がなかったってい う思うから。
そんな言い方すんな
よ。いや、マジで。
そういうつもりで言ったけどね。
いや、でも、ロンペさんも多分そういう感じの人じゃないですか。なんかこう、いいところを見つけていくっていう見方をしてる人から、そういう見方の方が、まあ、絶対楽しいとは僕も思ってて、まあ、今回はちょっと引っかかっちゃいましたけど。
はい、いや、まあ、で、な、僕が言いたいのは、いや僕は結局0か100だったら100って言ったじゃないですか。でそれって減点する部分と加点する部分をプラマイにしたらプラになるってことなんですけど、で結局プラが1だろうが100だろうか0か100だったら100っていうわけじゃないですか。でも例えばプラスの要素が50点、マイナスの要素が49点で1点プラスで1っていうのと、例えばプラスの要素が5000点、マイナスの要素が4999点でプラス1っていうのだったら、僕は後者の方が絶対いい映画だと思うんですよ。そういう意味で、やっぱりこの映画は大きな魅力と大きな減点の部分があってっていう論じ方をしたつもりなので、そういう意味でやっぱりこの映画はやっぱ面白いと思うんですよ。で確実に他の映画よりもでかい特徴がある映画だから、それを見るために映画をこの映画を見る価値はとてもあると思うし、なんならその部分をしてこの映画が人生ベストになる人がいても全然おかしくないと思うし、でもなんか僕はや まあ映画としてはこういう気になる点がありましたっていう部分も論じざるを得ないなとも思ってるっていうだけですね。
なるほど、ね。まあでもこれってほら、IMAX 対応的な映画でしょ、うん、これで韓国とかで。
なあね。
そうなんですか。4DX とかでやってる映画だから、IMAX で 4DX 対応のあんなでかい画面でこんな高終盤泣かせる映画ってなかなかないよ。
あ、ね、あ、確かに。確かに。エモい部分。
ないじゃん。ミッションインポッシブルでそんなエモい部分ないやろ。だって。
そうですね、確かに。
まあまあ、そうか、うん。まあ、アベンジャーズとかは泣くか。あのし。まあまあ、そうだけど。
まあでももっとなんか、ウェットな感じですもんね、今回の方が。
まあ、これはウェットでしたね。ウェットだし、やっぱウェットなことやろうとしてる感が僕はちょっと鼻につきました
ね。それは、だって、だからそれは韓国料理屋に入ってカレーライス食えへんやろうと
か。まあまあ、そこを言うなよってい
うところもありますけど。あの、さあ、みたいな。
まあ、でもやっぱり、こう、僕らっていうか、まあ、韓国映画とかドラマとかよく見てる人は、韓国映画とかドラマに何を求めてるのかっていうのは、割と向こうも意識して作るんでしょうね。だからね。
マーケティング的な考え方ですね。
それは、いや、彼ら、それは確実やと思うよ。彼らがやることっていうのは。だから確実にそこは、こういう大型バジェットのものには、泣きの部分を入れてくるっていうのは、多分、
まあね、
最初から入れてるやろ
う
から。
うん、古今東西そういうもんですよね。
それの携帯のね、その、あの、画面のやり取りとか、テレビカメラのやり取りとか、多分もう、絶対泣かす気満々で入れてるわけですから
ね。まあまあね。まあね。
そうなんだよ。だからその辺は、まあそこがもしかしたら超えてくるかもしれないしね。でも超えてくると割とそっぽかれる可能性もあるわけですよ。難しいよね。やっぱジャンル映画だからな、やっぱり。
まあ、なんかね、僕はもう少し、なんかあそこは冷静に見てたというか、あ、こういう見せ方できたか、みたいなところは面白いなと思いましたけどね。なんかあの後の、その電話が切れちゃって、地上側にいる人たちを、こう、携帯の画面の明かりだけふわって浮かび上がるように俯瞰の引きで見せるところとか、なんかやっぱ見せ方が面白いな、とかと思って見てた気はしたんですけど。
はい。ありがとうございます。他に、はい、大丈夫ですか、もう。
大丈夫。目
指すことはないですか。
ああ、でも、なんか、あの、最後に、簡単にですけど、チョン・ドヨン、あの、大臣演じてた、はい、僕、シークレット・サンシャイン大好きなんで、ああ、ソン・ガンホとチョン・ドヨンだ、っていうのは、ちょっと感動でしたね。だから、この映画好きな人、シークレット・サンシャインを見てくださいって感じですね。
全然違う映画して
る。本当に、チャンドンが韓国で一番才能ある監督だと思ってる僕としては、シークレット・サンシャインを押して終わりたいですね。
はい、僕も好きなんで、はい。はい。じゃあ、今日は、あ、そうだ。お二人に告知をしていただきたいんですけど、じゃあ、ラフランスさんからまず、もしありましたら。
あ、僕はこういう一本の映画、こういう一という番組やっておりますので、はい、YouTube とポッドキャストでやってますんで、またぜひ聞いてください。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、ケンス君も、
はい、
お願いします、ね。
僕がイラスト書いているシネマクティフの本件の方の、マンスリーシネマトークや、もろもろの活動のフォロー、チェックをお願いします。っていう件と、はい、あと僕は漫画を書いてまして、めちゃいコミックさんの方で、親父がカッパだった件という作品と6月の恋という作品が配信、載ってますので、
はい、
無料文だけでも読んでいただけるとありがたいです。
はい。うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。では今日は非常宣言について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。